ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは高知県知事の橋本大二郎さん、
はい、
高知県特別職秘書の川竹大輔さん、
はい、
市民オンズマン高知代表の久保則光さんです、
はい、
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日のテーマはプラット高知で県民に向き合えますかということです。プラット高知というのは県庁と住民との双方向の対話掲示板です。インターネットを活用して場所や時間の範囲を超えた対話の仕組みを構築しようとしています。久保さんも私も、準備段階から参加しています。まずプラットコーチなんですけども、その書き込まれた事項には、県各部署の幹部職員は必ず2週間以内に答えるとか、まあ、そういうふうなルールをこしらえたらいいというふうに僕は思ってるんですけども、
はい、
以前橋本さんも、まあ、この種のですね、電子掲示板の必要性というのを4月に記者会見したとき、県議選の後にですね、うん、言われたんですけど、そのあたりの意義目的っていうのは変わってないですかね。
変わってないですね。まあ、そもそも県会議員の選挙でも投票率などを見ますと非常に低くなってきていると。特に、県庁の所在地である高知市、一番人口の集まっているところの投票率が非常に低いと。そういう中でもちろんその県議会を無視するというわけじゃないけれども、そこだけがやっぱり県民の声を代表しているかというと決してそうではないと。もっと一般的なやっぱり県民の声がぶつかり合う場、そこからいろんなことを我々も感じ取る、またいろんな批判に対してこう答えていくという場が必要じゃないかなということをまあ感じたのが、まあ、その選挙があったから始まったわけじゃなくて、その前からの県民参加の予算作りのモデル事業からのこう延長線上ですけれども、出てきたのがそのプラットコーチというアイデアですから、今県庁が言った基本的なそのこのプラットコーチが出てきた考え方というのは何も変わってません。
今まあ、川竹さんの場合はですね、
はい、
以前いらっしゃった三重県の通信の方の市会議員をされてた時にも、自分でホームページを作ってですね、議会活動とかですね、自分の公約を採点してそれをホームページ公開されたことありますよね。
あります。
でまだまだちょっと高知の場合はですね、県議会の人とかですね、まだあんまりやってないように思うんですけど、もっと県庁の部署とかですね、そういった事後採点をホームページ上であるとかですね、そういう試みをされて叱るべきだと思うんですけど、それは期待できるような感じになると思いますか。
まあ、やっぱりそのホームページでですね、もっと自分たちの情報を発信していって、まあ、多くの人にというような問題意識での、まあ、仕事の仕方をですね、ずっと進めるべきだと思いますね。ただ例えば自分が市会議員をしてた時にホームページ作ってた感覚と、今その特別職知事秘書として、まあ、ホームページをやってる感覚でいうと、なんか県の職員という身分になってしまうと、自分がなんか県を背負ってるような、なんか代表して言ってるような、なんか息苦しさってのは若干感じますね。まあ、それはなんでそうなってるのかなとは思うんですけれども、そこのところは、まあ、解きほぐしながら進めていければいいんじゃないかなというふうに思います。
まあね、今回ね、橋本知事が9月から口利きを公表するということを始めますわね。まあ、それは審議されて通ったかとはまだ決定は聞いてないですけど、で結局そういうものが公表されるんだったら、私は大いにね、こういう掲示板でね、自分の意見をどんどん言わないとですね、また職員が変に、ああ久保が来たからこんなに変に書いてやれと言って、まあ、間違って書かれるとね、私も心外だから、できるだけ文章とかそういう記録に残って申し上げた方がですね、私はすっきりすると思うんですよ。だから、やっぱり掲示板というのは、やっぱり自由な書き込み、あるいは今の、まあ、職員からの、まあ、要請もあるだろうし、まあ、自由な、本当に何でも、まあ、こんなことまで言っていいかなというようなことも平気で書けなかったらね、これは自己責任において書くんだから、やっぱり私は大いにこれは、誰もが書き入れるというふうにやってもらいたいですね。ね。
で先ほど、まあ、2週間経ったらそれを、まあ、返事するようなというお話もありましたけれども、うん、やっぱりそういう、まあ、ただ知事の手紙という制度の中でもですね、うん、まあ、そういう各部署でちゃんとしたお返事をするようにというような形のものが動いてますから、うん、まあ、それと同じ感覚でですね、うん、まあ、促していってちゃんとした回答というのは必要だと思いますが、一方で、まあ、あんまりその漠然とした質問とかですね、うん、あるいは、まあ、だから質問も1行だけで答えるのに実はもう何十行もかかるような世界でばっかりでもあんまり生産的でないので、うん、その辺は、まあ、お互いの中でのなんか、ルールというふうな方にもじゃないと思いますけれども、うん、まあ、マナーというものは必要かなとも思いますか。
まあ、私ね、県職の方の、うん、まあ、肩を持つわけじゃないけど、 まあ、次から次へと俺らの仕事以外のことを増やしてくれるな、と言ってね。はい。いう文句したりとか言うんですけど。まあ、そこだったり。ま
あ、それが俺らの仕事である。
それは俺らの仕事よね。
本当に。
そう、ね。情報公開に関しても、うん、これまで久保さんたちがやったことに対しても、うん、そのコピーを取ったりとか、うん、その南部ね、うん、取って渡すとか、うん、いうことが非常に面倒くさいと思ってる職員、現実に多いと思うけども、うん、それはもう本来の県庁職員の仕事なのよね、うん、これからは。だからこういうことでもし、なんかね、質問が来た時に答えていくというのがもう本来の県庁職員の仕事で、補助金のなんか申請を受けてその書類作って国と交渉したなんてのはもうこれからの県庁職員の仕事じゃないんですよ、うんうん、
まあコピーで思い出しましたけどね、うん、この間やっと10円になったからね、
うん、あ、20円だ
ったのか、ね、20円だったのかね、あれもうちょっとなぜ早くしないかなと思ってね、本当に腹が立ってたんだけど、
はいはい、もう仕事が遅いのは確かかもしれないね、
う
ん
う
ん、
もうちょっとやるべきことを早くやってもらいたいと、はい、う
んうん、まあ久保さんたちもまあ情報開示請求をね、うん、まあ職務された時に、まあ俺らの仕事を増やしたみたいな意識があるというふうにことをおっしゃってましたけど、うん、まあ、昨年ですね、橋本知事も私の番組に出ていただいた時に、はい、1ヶ月高知県政特集をするにあたってですね、高知県のいろんな問題を、まあ説明を出してですね、で県庁部署に聞き回ったことがあったんですけど、それもやはり同じような感覚で俺らの仕事を増やしたみたいなことを、まあ、言われてしまってですね、やっぱりうるさいやつだとみたいなイメージがですね、どうも定着したみたいな感じがしてですね、でもそのさっきの知事さんの話だと、うん、いやそれは本来の県の職員の仕事なんだと、うん、いうのが周知徹底されてないように思いますね。
それは徹底されて、
う
ん、それは徹底されてませんよ。
だから徹底されてないのが、うん、先ほどから言うやっぱり職員の意識がまだね、できてないということだから、やっぱりどんどんどんどんそういういろんなシステムを使って、そういう掲示板であろうと、情報公開であろうと、あるいは財団法人であろうと、 25% 以上のね、そういったところの情報公開であろうと、まあ、私はもう今夜からね、積極的に情報公開するんだというね、こう決意に変わりましたね。あ、やっぱりそういった部分が、まあ、私情報公開ちょっと見直さないといけないなというちょっと誤解してた部分が結構ある。
だから向き合います宣言というのが、うん、まあ、県庁がですね、最近県民と向き合いますということをおっしゃってるんですけど、うん、それやっぱり本当に向き合うんであればですね、まあ、こういった県民掲示板にも県の職員の方がどんどん書き込んでもらってですね、可能であれば実名でですね、堂々とこう主張してもらいたいというふうに思いますけどね。それがあんまり期待できないような感じがするんで、ちょっと心配なんですよね。
うん、まあ、それが期待できないっていうのは嫌がるというよりも、その余計な仕事っていうのとはまた違う感覚だけれども、うん、そのインターネットでこういうサイトに対してこの答えを書いたりとか、打ち込みをしたりっていうのは相当のやっぱ手間暇がかかりますよね、うん、で例えば県庁の職員であれば、しかも名前を入れてということで言えば肩書き何かの誰だということになるから、県庁の職員がこう言ってるじゃないかというのは、その個人の考え方じゃなくて、うんうん、県庁としての考え方と受け取れる面もありますよね、うん、でそうなった時にどうするかということをいつも考えながらやっていけば、うん、そんなに数多くその反応していけるということじゃないと思うんですよ。一般的にその書き込みをどんどんどんどんしていくというのと、やっぱり県庁職員として名前を出して、でそれもそんなこと気にしないでやってくれというふうに県民が受け止めてくださるならいいですよ、うん、何々かの誰だというふうに名前入れてるけども、それはもうこの書き込みの中でやってるんだからいいじゃないかと、
う
ん、
だからこういった電子、まあシステムを取り入れば取り入れるほどですね、やはりその特にこれだけ不況な高知県ですから、その人事でその職員もだんだん減らしていくとかですね、でまあ変な言い方だとリストラして、まあ小さな政府というか小さな県庁にしていくというのも、これ今後の考え大事なことじゃないですか。
それはもうどんどん減ってきてますよ、職員数は。
いやいや、まだまだちょっと多いと思います
けど、ね、多いけども、不況にということで言うのであれば、うん、例えば県庁の職員がこの近くの商店街で物を買ってるということだってあるわけですよね。とその職員がリストラされれば、その職員が使っていくお金はなくなりますよね。そうやって配分の所得を減らしていくことがやっぱり不況にいいかということも、これはマクロ経済で考えなきゃいけないので、その不況の中でという枕言葉がつくのであれば、うん、そのことは一律にリストラにはつながることじゃないと思いますよね、うん、まあ、経済学的に言っても、
うん、まあ、だからその要するに財源は決まってるわけですわね、うん、だから決まってるわけだから常に優先順位というものを考えてやることが一番大事だと思うんですわ、うんうん、それは当然その知事は優先順位を考えて その予算の執行をしていると思いますけどね、やはりその今競馬の問題に立って何年したって、まあ、県民側から言うと、あ、これちょっと無駄じゃないかなという、うん、あの予算執行、例えば道路の問題なんかは即効性がある、うん、港はあの何十年かまあ分からないとか、うん、まあ、いろいろその考え方によっては、いろいろお金の使われ方がその感じ性が違うときますわね、
うん、それはそうですね、うん、
だからそこらあたりをですね、もうちょっと明白なですね、やはり12年経って、ああ、高知県はむしろ貧乏になったんでないかなというのが、ちょっとこう感じるんだけど、それは世の中の経済の中でも。
日本全体が貧乏になってますからね。
だから、うん、だけどこれからますます財政難だから、うん、やはりそういうリストラすべきこと、あるいはスリムにすべきことはスリムにするとか、うん、明確なね、目に見える改革をしなければ。
これは何度も言ってるけれども、うん、先ほども言ったように、地方公務員法にそれじゃ切り込まなきゃいけない、うん、そのことを市民オンブズマンとしてきちっとやってくださいねと一緒に、うん、ね、それから県職労に対してもそんなことじゃいけないと、うん、自らやはりみんな公平平等じゃなくて、うん、それぞれに給料に差をつけようという取り組みを組合としてすべきじゃないかということをオンブズマンとして言ってもらえば、うん、一緒にやっていけるわけですよ、うんうん、ぜひやりましょうよ、それを。
それだけの私の意見が通るね、うん、私は一市民だから、
う
ん、今は
一市民であってもそのことをやりますよということをオンブズマンとして表明してもらえば、うん、僕もそれは県知事として一緒にやりますよということを表明しますよ、うん、間違いなく、うんうん、そしたら県職労とも戦っていくという、うん、オンブズマンとしての姿勢を示してもらえば、うん、一緒にやりますよ、うん、今言われたような、うんうん、県の職員の数だとか、
県庁だけじゃなくて結局周りの、うん、財団法人とか、うん、そういう 25% 以上のですね、
それも一緒です、
資本が入ってるとこも同じという考えですね、
同じです、うんうん、
だからそこら辺りも含めて天下り先になってるわけですわ、現実ね、うん、そういう天下り先も変な世の中になってるわけですから、うん、そこらも民間活用できるものはどんどん統合したり廃止していくということで結構なんですか、
同感です、ぜひやりたいです、うんうん、その癌が何かと、うん、その妨げが何かということをぜひオンブズマンとして考えてほしいと、うん。